木村重成の血判見届け。大阪冬の陣で多くの死人怪我人が出た。その上万民も苦しんでいる。関東大阪ともに戦いを収め和談を結び天下を太平に戻せという勅命が下がった。もちろん家康の方は大喜びで受け入れた。さて大阪城では議論が沸騰した。勅命を破れば逆賊の汚名を着なければならない。残念ではあるが和談を受け入れるほかはなかった。家康の提示した条件はこれで天下は太平になったのだから大阪城という無双の要害は不要であろう。これがあるから戦いも起こるのだ。そこで大阪城の外堀を埋め外郭は破却してもらいたい。その代わりとして秀頼には大和紀伊の両国を侵攘する。もし外堀を埋めるのが嫌なら浪人どもを引き渡してくれ。これらの浪人が先導してこんな戦いを起こしたのであるから。この時真田幸村をはじめ後藤又部その他の勇士たちは秀頼に対し何とぞ我らを召し放していただきたい。今大阪城の外堀を埋め平城にしてしまえばもはや天下の大軍を相手に戦うことはできません。というと秀頼はそなたたちはもはや浪人ではない。秀頼の家臣である。どうして関東へ渡せるものか。致し方ない。大阪城の外堀を埋めよ。秀頼一人生きながらえ天下に恥を残すよりも潔く討ち死を致すわい。この一言で決まった。大阪城の勇士たちは涙を飲んでこれを受け入れた。一方家康の腹ん中では大阪城の要害を潰しておいて条約を破るつもりであった。まあこれは大阪城の軍師真田幸村をはじめ賢い人たちには見えすいていた。なんとかして和談も破りたい。しかし不利な破り方をすれば異直の罪になる。この上ない大罪、まあ、いわゆる逆賊となる。だから向こうの方から破らせたい。いよいよ条約の決判見届けとなった。大阪から木村長門守重成が茶臼山の徳川本陣へ行くことになった。付き従うのは山添良寛改め良左衛門。慶長19年12月23日大阪城内の奥御殿において重成は右大臣豊臣秀頼御母堂淀殿より別れの杯をいただく。表面ではめでたい杯であったが重成腹の中では今日の和談において関東方に無礼なことがあればそれを口実に喧嘩をふっかけ自分は切り死にをしてくれよう。もし大阪の使者を関東が殺せばもうこれで和談が破れます。心中で秀頼と別れの杯。矢浦立ち上がった重成城内を一通り眺めこれで大阪城も見納めかと思いながらしずしずと御前を下がった。やがて茶臼山の本陣へ着くと日本全国の大名家々の縄文ついたる幕を張り小旗はさーっと並んで風にはためいている。まことに見事な光景であった。急戦ですから存分にきれいに飾り立ててある。しかし重成は目もくれず玄関に向かうと黙ってつつーっと上がった。すると両手をついた徳川の侍大阪城よりのお使いご苦労千般でござる主人家康の仰せによりお出迎えつかまつる。相当な身分の者ばかりです。重成はじろりと見回し出迎え大義に存ずると一言。出迎えの者たちは顔を見合わせ見識の高いやつだこれはこれは恐れ入りますぐらいのことは言ったらどうだ。まるで家来に物を言っているようだ。そのままつつーっと進んでくる。あいや大阪城よりの使者大御所様の近くに参るゆえ刀をお預かりいたす。肩脇には刀掛けが置いてある。足を止めた重成は脇を見て大阪城内豊臣秀頼公の名代として参った重成徳川殿の戦死を見届けるまでは敵と同じことことに右大臣様の名代とあれば刀を預けるわけにはいかん。 このまま参る。つつーっと進んだ。呆れ返った徳川の侍たちは急ぎ家康に報告した。